春乃と
京子の
乙女な時間。この番組は有限会社リファイン、古代染色、京ベンガラ友禅、ボレロ化粧水、足長おじさん、安吉、関東春乃組のご協力でお送りします。皆様こんばんは。
こんばんは。
今日は、ね、七夕ですよ。
ほんまです ね、 ね、恋する気持ちをね、姉ちゃん、表す言葉の中に、はい、首丈というのがあるんですけれども、
あ、 ありますね、
ね、これはもともと首丈ということで、はい、首の丈まで深みにはまるという意味だそうです。
へ、
ね、へ、昔は恋をね、淵に例えたりね、水の淵に例えたり、はい、淵は川の水が淀んで深くなったところのことを言うそうなんですけれども、
私この淵ってこっちのこの、
ね、あの端っこみたいなね、はい、で淵の反対語でね、浅いところは瀬、ね、男女が会う機会を大瀬と言いました。
そうです ね、
はいはい、ね、いくつもの大瀬を重ねて恋の淵になる人、またいきなり恋の淵にはまってしまう人、さまざまですが、でもくれぐれも皆様は溺れてしまうことのありませんよ、
はい、浮き輪は必ず必要です
さて、はい、本日、あ、今日もですね、
はい、
お姉ちゃん、おたの申します、
はい、春乃と
京子の
乙女な時間、よろしゅうおたの申します。はい、さて本日のゲストさんでございますけれども、NPO 法人うずまさ歴史
探訪
者の米沢正直さんです。
こんばんは。
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 お気に、
よろしくお願いいたします。
頼もします。
頼もします。まずはでは自己紹介をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。うずまさ歴史探訪者という NPO 法人を立ち上げまして、うずまさを中心にして歴史の探訪ツアー講演会解説をさせていただいております、米沢正隆と申します。よろしくお願いいたします。
失礼しました、正隆さんですね。
はい、はい、お気に、今日はお忙しいところありがとうございます。
いい、ありがとうございます。
ね、このうずまさなんですよね、
はい、
ポイントが、
ね、
はい、ね、歴史なんですけれども、はい、何かこう私たちこう渦政よくね聞いてるんですけれども、
はい、なんか渦政言ったら東映とかね、
そうですね、うん、
映画村、
映画村とか ね、 ね、ですけどいらしたんですよね、昔。
はい、昔おりました
そこからこう、あのこういう歴史に魅了されて。
そうですね、基本的に会社の仕事とはほとんど関係ないところで興味を持ち、もう友達に誘われて、はい、講演会聞いてからいつの間にかに、うん、ハマってしまったと。
あ、じゃあ昔から歴史がお好きやったとか。
なんせ学校の授業に関係するものは全部嫌いでしたので。嫌いです。
じゃあ大人になられてからと、そうですね、いうことなんですよね。
いや、京都に来たためにそうなったんです。あ、
なるほど、京都に来たために。
はい、
あ、 そう、それお仕事で転勤されてきた場所がたまたま京都の渦政の。
いえ、
はい、
仕事で転勤した仕事先は河原町の五条、住んだ場所が片平、
お住みになられた場所が片平の辻だったんですね。
ただ転職してしまったので、
はい、
転職先が渦政でした。
そうなんですね。
そうですか。
でもこうご縁に導かれてこう、ね、来られたという感じがしますけれど、
赤い糸を、ね、通ってって感じですね。
でもお恥ずかしい話ね、お姉ちゃん、
はい、
なんか渦政の歴史って知ってる？
渦政の歴史ね、うん、
ね、なんか、
何やろね、
ピンとけえのですけども、
なんか渦政の川、あの辺りにはその映画村だけではなく、はい、東映さんだけではなく、はい、広隆寺がありますよね。
そうですね、
うん、
なんかそういったことで何か面白いお話とか今日ちょっとね、はい、していただけたらと、
ね、そうですよね、
思うのですが、
はい、
はい、
そうさせていただきます。
お願いいたします。
渦政さんって言ってもどっちかというと、私が今見てて聞いてて、解説させていただいているところが意外と片平の辻に集中してます。例えば木の島神社さん、
はい、
大崎神社さん、広隆寺さん、イサライの井戸、そして蛇塚、
はい、
中野親王さんのお墓などなど、だいたい片平の辻周辺に集中してるんですね。
ああ、じゃあいろいろなこう歴史もやっぱたくさんあるという。
そうですね、
ことなんですね。
どちらかというと京都の人は、あ、違うな、日本全国の人は、京都の歴史っていうと平安京以降 そうですね、泣くよ鶯以降を、はい、京都というふうにして京都の歴史というふうに多分覚えてらっしゃると思うんですが、
確かにそうですね、
はい、渦政あたりはそれ以前の京都の歴史の中心地だったんですね、
なるほど、
はい、それが集中してます。
はあ、でも調べれば調べるほど面白いという、
はい、でなおかつですね遺跡と残ってるんですよ、
はい、
だから見ることができる、触れることができる、はい、でそれに僕らが解説をさせていただくと、
じゃあ逸話だけではないということなんですね、
はい、
そうなんですよ。
先ほど言っていただいた光隆寺さんですか、
はい、
の何かお話が、はい、歴史のことを少し教えていただけたら皆さんも興味あって ね、はい
はい、
楽しいと思います。よろしくお願いいたします。
まあ、今月祇園祭りですので、はい、実は全く関係なくない、関係なくない、はいはい、のが実はこういう光隆寺さんおよび旗師渡来人というキーワードのことが祇園祭と関連性があるんですね、
はい、
でその中で意外な話は光隆寺さんというのは、まあ、今の光隆寺さん立つ前に、はい、うん、一番最初あの場所に立ったであろうは教会だったんちゃいますかと、
は
い、お寺ではなく、はい、まあまあね、
そういう話があります、
はい、
でこれはですね最初にそういうことを感じるためのポイントが、うん、実はこの島さんという神社があります、
はい、
一般的には開古の社と言います。
あ、はい、
開古の社は実はこの島神社さんの中にある小さな祠なんですよ。
へえ、
それが地名になったんですね。
それも知らなかったです、
はい、その理由はわからないんですが、はい、この島神社さんの由緒書きのところずっと端っこの端っこですね、
はい、
そこに行くとですねこのこの島神社さんは中国景況の影響を持っている、なしは中国景況の影響がある神社ですって書いてあるんです。
ほう、
で景況って何ですか、うん、はい、っていうことを調べないといけないんですが、
はい、
景況っていうのは中国で630年ぐらいに流行ったキリスト教なんです。
へ
ー、で光隆寺さんを603年ぐらいから始めて作った、そのために鎮守の森として、
はい、
光隆寺を守るために作ったのがこの島神社、
はい、
でこの島神社が景況キリスト教、そうすると本体の光隆寺は関係ないんですかと、
なるほど、
いうことを調べていきますと、
はい、
光隆寺を作った人というのが2人一応名前が上がってます、
はい、
ご存知ですよね。
存じ上げないです。
どなたですか。
教えてくれやす
では一応ですね聖徳太子が作ったないしは作らせたという話と、
はい、
畑野川勝が作りましたという話が、
はい、あ、
2つあります。あ、
そうですか、うん、聖徳太子さんね、
はい、
うん、
だから多分作れないしは作るきっかけを作ったのは聖徳太子さんで、あのご存知の弥勒菩薩、
はい、
私こんな大事な尊い仏像を持ってるからそれを誰か受け取ってそれを祀りませんかって言った時に、
はい、
畑野川勝が、はい、はい、私がさせてもらいますというふうに手を挙げた、でそのお祭りするというのは旧お寺を作ってお祭りをするということで、はい、光隆寺ができるわけですよ。
なるほど、へえ、知らんね、
京都にいてて京都のこと知らんであかんね、
あかんね、
地元の地元知らずは全国共通ですので大丈夫
です。東大元暮らしでいますけどね。
そうですか。でそれ何かこう残ってたりとか先ほどおっしゃったように、はい、見ることができるんですか、その証拠というのが。
はい、まずですね光隆さんでその聖徳太子云々という話はないですけども、
はい、
まずいろんな書物にいっぱい書いてあります、はい、いろんな本が出てますので、はい、その中に聖徳太子に関連する記事のあるものについては、うん、そういういきさつが書いてあります。で聖徳太子伝略という本もありますけどその中にも書いてありますし、
うん、
まあ、日本書紀あたりにも書いてあると、うん、はい、いうことなんですね、うん、
なるほど。
でそれがどうしてキリスト教、はい、教会につながるのかということなんですが、ですよね、はい、聖徳太子さんの子供の頃のお名前ってご存知ですか、
うん、いや、この方日本の方でなかったんですよね、はい、だから日本の名前はついてないと思うんですけど、
どうなんでしょう ね、ご幼少の頃、はい、
あの馬跡の巫女っていう名前は多分出てると思います。
ああ、なんかね習ったような気がします、ね、
馬屋で生まれた子供さん、
はい、
はい、
あ、どっかで聞いたようなお話ですね。
ありますね、
ありますね、
どっかで聞いたことありますね、
はい、あります。
でもう一人畑野川勝、
はい、
この人は、 実はあれ能の世界の始祖なんですね。
あ、お能の、
はい、だから世阿弥という人が書いた風姿花伝という自分たちのルーツの話の中に、私たちの先祖は波多野川勝ですと、で波多野川勝は昔、奈良の大和川、今は大和川って今白瀬川っていうんですが、洪水の時に、その川の上流から壺が流れてきて、その壺の中見たら、ちっちゃな子供が入ってて、すごいなと思って、それを天皇に献上した、まあ、報告をしたと、その子供が実は波多野川勝ですと、
なんかおとぎ話、どっかで聞いたようなお話ばっかりですよね。
生まれで生まれた子供さんと、川から流れてるものに入ってた子供、どっかで聞いたことありますか？
あります、
ありますよね、映画にも出ますよね、
ね
つながっちゃうんですよ。
あ、そう、つなげたかその、ね、考えたこともなかったです。
それと近所に大崎神社ってのがあります。
あ、
大崎神社はもともと広隆寺の中にあったら神社なんですよ。でその神社の中には聖徳太子の3歳の時 の, ことえあの仏像みたいなもん、まあ、像が入ってた、で大崎神社の字は中国の慶教の経典に大白という字があって、それはダビデという、
ダビデね、
ダビデなんですよ、そうすると広隆寺の中にあったその神社ですね、聖徳太子をダビデが守ってるという構図になって、なおかつ広隆寺を大崎あのこの島神社が守ってる、全部キリスト教に関係するそういうものが出てくるん
です。面白いですね、
はい、
こういったお話ってね、普段私たちもし申し込んだら聞けるんですか？
ビッタリも、はい、聞いていただけますし、一緒に歩いて、
一緒に歩いてそこを探索できるんですね。
見て調べて聞いてですよね、
もっといろいろ他にも面白い話がねたくさんありそうなんですけれども、これもしホームページとかで検索するんでしたら、なんと検索したんですか？
漢字でですね、うずまさ歴史探訪というふうに検索いただいたらすぐ出ます。
あ、そうですか。
そこからお申し込んでいただくという感じでね、面白い。
これあの全国の方もね、京都に来はったらね、
そうです、
あのこういうのがあるっていうのが分かればね、
そうです、京都も本当に広くてね、それぞれも面白い、ね、歴史がたくさんあるということを知っていただけたら嬉しいと思います。
そうですね、うずまさ界隈っていうのはさっき申し上げた通り平安京以前の歴史、から平安時代から江戸末期までの歴史、から明治から今に至るまでの歴史、大きくこの3つのエリアで分けてお話をしたり見ていただいたりすることが可能なんですね。
そうなんですね。
一番新しいのはね、あの日本のハリウッドですよね。そういう歴史も、
あるんですね。なんかまだまだ名残惜しいんですけれども、
もう時間となりましたね、
なってしまいました、続きはじゃあ、まあホームページから申し込んでいただきまして、またあのあれなんですね、ミュージアムぐるっとパスとかいうのも企画されてまして、あのミュージアムたくさん回れるね、本を出してごらんるということで、純駆動とか大垣書店で手に入るそうです。
ぜひとも、
皆
さんお買い求めください。
ください今日はお忙しい、
ありがとうございます。
ありがとうございました
。もっとお話したいですけどね、
また続きを、
ぜひぜひ、
またぜひよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。お姉ちゃん大きい、
よかったね、すごいお話、
ちょっと行ってみたくなりますね。
なりますね、もう京都のもんが京都を知らんて、これ飽きまへんもん。
そうです、蘭電に乗って行きまへん、
行きまへん、行きまへん。ほなまた皆さん来週お会いしましょう。
さいなら。